Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、本当に暖かくなりましたね。もう暖かくなったっていうか、もう暑いです。ですから、何着ようって着るものに困ってしまいませんか？ね、結構ね、こちら田舎の方は、朝晩ちょっと冷え込んだりもしてちょっと肌寒くなるんですよ。ですから日中暖かいからってね、薄着でいるとちょっと夕方になってきてちょっと寒いかななんて言ってね。ですからまあいつもなんか羽織るものを持ち歩ってるって感じなんですけど、ですからね、ちょっと体調崩しやすい時期にもなったりしますね。昼間暖かいからって薄着でいるとそんなことで急に冷え込んできたら寒くて風邪ひいちゃうなんていうのもありますからね、ぜひ皆さん気をつけてください。ね、今言ったように暖かくなってきたっていうことはね、移動運用に出かける方もきっと増えてきてると思うので、昼間日中は薄着で出かけたらだんだんね、無線ね、もう暑くなってやってきたら夕方になってきてちょっと寒くなってきた、着るものがないみたいなねことになってますから、ぜひ車で出かける方は、私いつもそうなんですけど、多めにいろんなね着るものとかちょっとね、膝掛けにしたりとかっていう毛布だったりっていうのをいつも車に積んでます。何時ねそういったものが必要になるかわからないので、まあ、邪魔にはならないじゃないですか、あってね。なのでそんなものを積んで出かけるようにしてますから、ぜひ皆さんもね、ちょっとそういったものを心がけてお出かけしてみてください。さあ、ビームアンテナ、今日もですね、どんな方が登場してくださるんでしょうか。この後皆さんにはたっぷりとね、そういったお電話でのインタビューお届けさせていただきます。それじゃ今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はこの方とお電話つながってます。はい、秋吉さん。
はい、こちらの、羽村で無線フェアの実行委員会の事務局してます。コールサインは JA6CAZ、 秋吉と言います。よろしくお願いいたします。どうぞ。
はい、よろしくお願いいたします。はい、なんか無線のような感じでどうぞってて、はい、今日はね、秋吉さんに羽村で無線フェアということでね、いよいよもう来週ですね。
はい、そうです。
はい、改めて日にちの方は何日になりますでしょうか。
はい、4月の21日、日曜日ですね。
はい、
時間は大丈夫ですか。
あ、時間もじゃあお願いします。
はい、11時からだいたい14時30分ぐらい、の間で、あのイベントを計画してます。はい、よろしくお願いします。
場所はどちらになりますか。
はい、場所はですね、羽村という羽村市というところなんですが、近くは隣は福生市っていう横田基地のあるところですね。
はいはいはいはい、
多分三田さんは一度来られたことがあった、
はい、行ったことありますし、結構仕事の方であっちの方面は行ったこともあるのでね。はい、はい、どちらかというと東京都もこう八王子寄りというか、なんて言ったらいいんだろう、もうちょっと
西寄り
ですから、どちらかというと圏央道方面の方の方が近いのかしら。はいはいはい、って感じですよね。
そうです、圏央道の方が交通、車で行くとね、圏央道のあの青梅インターっていうところが一番近い、ところになると思います。
はい、さあ、そんな羽村で無線フェアですが、もう何回目になりますか。
今回で4回目になります。
4回目、なんかね、はい、毎回どんどんなんかパワーアップをしていく感じなんですが。
そうですね、毎回基本的には内容は同じなんですけど、やっぱりいろんな人が出演してくれる方だとか出展してくれる方とか、まあ、毎回内容は変わってくるんですけど、まあ、少し広がりは 見せてるかなという感じはしますね。
はい、さあね、本当に盛りだくさんなんですが、じゃあね、内容の方を教えていただきたいと思いますが、まずこのステージイベントとあと展示とかいう感じでこう分かれてると思うんですが、
はい、
はい、
まずメイン会場が大ホールっていう800人から1000人ぐらい入れる大きなホールを使って、
はい、
そこで今回JALの東京都支部の支部大会ということで11時から12時まではそちらをで支部の報告だったり、それから会長のですね、森田会長の、講演も30分ぐらいなんか予定されてます。
はい、
でその会場で今度12時からですね、14時まで2時間ですけど、そこは毎回友情出演していただいてるチェリースパイスだとか、それからニコのニコとギターのタイプだったりで、今回雅子さんもまた来られてますので、ちょっと短い時間ですけどちょっと歌の方やってもらって、で今回初めて、埼玉の方ですけど、ミヤさんっていう方、これ津軽三味線をやっていただくということで、ちょっと盛りだくさんになってる。もう一人今回新しくですね、ユラさんで、この人もちゃんとしたフッサの、歌手をやってる方に、ちょっと歌っていただくと。で、話続いてますけど、14時から、15時の1時間の間ですけど、今回は IT ジャーナリストの三上さんに講演をしていただくのと、それから一般社団法人のですね、西多摩、減災防災ネットワークっていうところから矢口副理事長という方にですね、実際に正月早々に起きました能登半島地震のですね、それの支援の模様とも含めたそういった講演を今予定しています。まあ、そこが大ホールの大体の動きですね。うん、ここまでで何か、
まあ、もう本当盛りだくさんですから、もうね、皆さん大変いっぱい、もうずっとステージも見たいけど、でも今度その他にも展示コーナーでいろんな展示もやってるんですよね。
そうなんです。それがメインで、あとは、通常通りですね、八重洲さん、それからアイコムさん、第一テンパー、それからコメットさん、それから厚電さんですね、あとアサップシステムさんとか、そういうメーカーさん の展示、
うん、
でその、ショーホールというところを椅子を全部下げて広い展示ホールにしたんですが、そこに今回先ほど言った一般社団法人の西多摩減災防災ネットワークというところから、
はい、
実際に体験できる防災訓練ということで、家具テントというの多分ね、身近なところであるんですが、はい、家具に挟まれていただいて、
うん、
そこからどうやって脱出するかというのを身近で感じていただこうと。それ以外にも、例えば家具と家具の間をですね、うん、どうやって抜け出していくかとか、
うん、
そういった実体験もやれるようにしてます。
これはね、なんかこういう時じゃなくて体験できないし、いざそうなっちゃったらどうしようって本当に
そうですね、
ね、考えますから、役に立つ情報ですねこれはね。
はい、ぜひね、今回無線だけじゃなくて、
はいはい、
そういうこともそういう関係もですね、無線でのつながりでその防災ネットワークの方もですね、うん、結局通信ネットワーク、災害時のですね、そういうのをやるということで、実際に今回能登半島にですね、いち早く、はい、スターリンクをキャラバンに積んで、で現地に行って、でそのキャラバンも今回展示します。
あー、そうなんですか。
でスターリンク今話題になってるんですけど、うん、いち早くですね、それを皆さんが集まってるところに行って、うん、もう完全に携帯電話とかがもう通じない状態のところで、
ね、はいはい、
Wi-Fi でサービスをですね、時間限定でやって、非常になんか喜ばれたみたいです。
うん、確かに本当にそういった時って、今の皆さんが持ってるもってスマホじゃないですか。そのスマホが ね、電波がつながらないって言ったら何も情報収集できないし、
ええ、
他の方になんかね 友達に安否を連絡するにもできないしで、そういったものがつながるとすごく安心しますよね。
ですね。だから、まあ、アマチュア無線とかその普通のね、うん、あのライセンスフリーの無線も十分その用途によって使えるんですけど、はい、やっぱり今一番皆さんがね使ってるのはスマホとかね、はい、携帯電話なので、それがもう遮断しちゃったら多分もう非常に皆さん不安になっている状態であったと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、それはすごくね皆さんにはね良かったんじゃないかと思います。それにやっぱりね、あとはやっぱりこの災害の時にも活躍ということで、やっぱりアマチュア無線もねちょっとやっぱりこう PR もしたいですしね。
そうですね、
うん、
それを主にはやりながら、いろんな通信方法があるよということですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
紹介していければなと思ってます、
はい、じゃあもう本当これ盛りだくさんで一日このハムラの方に出かけていってももう飽きないですねこれね。
多分です、
回りきれなくて。
そうなんですよね、
で、
はい、今回ですね、あともう一個10時から12時までの間はちょっと道路挟んで反対側のですね会場になるんですけど、
はい、
ハムラの虹色フリーマーケットっていう、あの要するにフリマをやってる団体があって、
はい、
そちらとも今回連携してですね、
うん、
その10時から12時の間だけ、地元 の、 ハムラーズっていう無線クラブが、
はい、
3区画ぐらいをですねお借りして、
はい、
そこで無線機とかアンテナとか、
うんうん、
いわゆるジャンク位置ですか、
お
それを今回やっと実現ができたので、
お
ぜひそちらの方で好きな人もですねジャンク大好きな仲間
いますね、いますね、はいはいはい、
そちらにちょっと寄ってもらえればちょっといいものも取り出し物があるかなという、
まあそうですね、じゃあこのね、はい、午前中の時間っていうのはこの東京の支部大会ですから、
はい、
ちょっと東京以外の方はじゃあちょっと支部大会じゃなくて そっちの方見てジャンクコーナー見てみたいなね、
は
い、
ええ、
こともできますね、じゃあね、ええ、
そうすれば少しねまたいろんなつながりもまたできるかなと思います
ね。じゃあ、はい、そういったことで一般のお客様もそっちにはいらっしゃってるってことですから、ぜひ今度隣の会のこっちの会館の方にも来て無線っていうものをね、はい、体感してもらいたいですよね、はい、一般の方にもね。
そうですね、
うん、じゃあ地域をもう本当みんなでこの羽村で今回は無線とそういった地元のイベントとってもう盛りだくさんですね今回ね。
そうですね、ちょっとね盛りだくさんすぎてなかなかね消化しきれないところがあるんですよね。
ね、でもまああと今度また5月にもなんか羽村の方でまたやるっていう。
5月はですね、今度福生なんですね、隣の。
あ、隣町でね。ね、はい。
福生で、ハムハムフェア、フリマと音楽っていうことで、ポプルスガレージっていうですね。
はい。
そこは要するに印刷屋さんの倉庫なんですけど、うん、大きな倉庫を借りて、そこでジャンク位置を、そっちは有料で1区画2500円でいただくんですけど、
はい、
もう机とかテーブルとか全部用意して、
はい、
やりますので、そちらもですねぜひね、もうあっという間なんですね。今回は羽村で無線フェアがあるもんだから、はい、そちらの方の
そちらは5月の何日ですか。
5月の6日です。
あ、もうじゃあすぐですね。
そうなんですよ、もうで連休最後の月曜日ですね。
はいはいはい、はい、じゃあぜひ皆さん用法を合わせてね、羽村と福生の方に、
これから情報ももう1回また1回2回発信しますので、
はい、
ちょっと今回もね遠くから来る方結構いますので、ぜひね、ハムラとフッサよろしくお願いしたいなと思ってます。
わかりました、ぜひ皆さんにはね、はい、もうイベント盛りだくさんということなのでね、ぜひお越しいただきたいと思います。はい、今日はハムショップフレンズの秋吉さんにお電話、ね、お電話でお話を伺いました。
はいはい、こちらこそありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ失礼いたします。
また皆さんも機会があればぜひ、
はい、そうですね、はい、
来てください。
ありがとうございました。
失礼します。
はい、それでは一曲聴いてください。クリープパイプでしおりです。どうぞ。
途中でやめた本の中に挟んだまま 後ろ前客の優しさは少しだけ本当だった。簡単なあらすじなんかにまとまってたまるか、途中から読んでも意味不明な二人の散る桜散るひらひら舞う文字が綺麗、今ならまだやり直せるよ、学生にも嘘だよごめんね、新しい街に行っても元気でね、桜散る桜散るお別れの時間が来て、ちょっと痛いもっと痛いずっと痛いのにな、うつむいてるくらい
76.2 FM Paloon。
さあ今日もハムライフ .jp 羽田さんと電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、暖かくなってきましたね。
暖かくなりましたね。今が一番いい季節かもしれない。
かもしれません。本当に。さあそんなね、無線業界はどのような話題が今注目を皆さん集めてるでしょうか。
はい、あの暖かくて気持ちがいい季節なんですけども、
はい、
南極の方が大変なことになっておりましてですね、
今向こう今度だんだん冬に向かっていくんですよね。
そうですね、あの日本とはまあ季節が逆ですので、これからだんだん厳しい時期になっていくのかなと思います。
はい、はい、そんな南極でなんか大変なことというのは何でしょうか。
はい、ですね、去年の12月の終わりに、南極の第65次の南極地域観測隊の皆さんが昭和基地に到着したんですね。
うん、
それで、今新しく、まあ、越冬の準備とかいろいろ研究とかというのをやっているんですけども、まあ、アマチュア無線化として気になるのは、昭和基地にある記念局 8J1RL が、今度はどれぐらい運用してくれるのかな、いつ電波出してくれるのかなというところだと思うんですが、うんうんうん、
はい、
なんとですね、3月24日に大きなブリザードがありまして、
はい、
アマチュア無線のアンテナがですね壊れてしまったらしいんですよ。
あら、
はい、うん、で本来ならこれから少し活動も落ち着いて、まあ、アマチュア無線の電波を出す時間が取れるようになってくる時期なんですけども、ちょっとしばらくの間はですねアンテナの復旧を優先させるために無線の方はしばらく出られないと思いますと、
うんうん、
いう告知がありました。これは JAL のホームページですね、 JAL ウェブに掲載されている話題なんですけども、
はい、
はい、でなんでアンテナの、復旧を今優先してやらなくちゃいけないかというとですね、ご存知かもしれませんけど5月の5日に子どもの日特別運用っていうのを毎年やってるんですよ。
はい、はい、やってますね。
はい、はい、昭和基地 そのアマチュア無線の、免許を持ってる皆さんが、無線に出てだいたい21メガなんですけども、日本 その、まあ、子どもたち小中学生中心に更新をしてくれるっていうことで、結構これ注目のイベントなんですね。
うん、
はい、で東京の大塚の JAL の本部にも、まあ、子どもたち大体12、3人が集まって、JAL の無線機を使って電波を出して観測隊の皆さんと更新をするんですけども、この一大イベントにアンテナ復旧が間に合うかどうかっていうのがやっぱりポイントなんですね。
おそうですね。
はい、
あと何日だろうって感じですからね。
そうですね、
うん、
まあ、先ほど言いましたように観測とかね研究とかいろいろ本当の、本業の活動が忙しい中で空き時間を見つけてアンテナを直さなくちゃいけないと、
うん、
でしかもねブリザードとかお天気が悪ければ直せませんし、
はいはい、
じゃあパーツを取り寄せてアンテナメーカーから送ってもらおうっていうわけにもいきませんので。
そういった場合ってどうなんですか。なんか向こうでみんなで 調達してなんかこれとこれと組み合わせてってやるんですかね。
ね、ある程度何かそのパーツを持ってるのかもしれませんけども、やっぱりないものは工夫をして作らないといけないとか、
はい、
なんかそのハンドメイド的なことを DIY 的なことをですね、
やるんです
か、やるのかもしれないですね。
まあこればっかりはね、もうこのヤニは何度壊れたことかって感じですよね、うん、このヤギ。
そうですね、
うん、
南極はすごくやっぱり気候が厳しいところで、ちょっと調べたらこのブリザードっていうのは A 級 B 級 C 級っていうのがありましてですねA 級がまあ一番すごいんですけども、
はい、
風速が25メーター以上で、
うん、
視界が100メーター未満、時にはもう10メーター未満になっちゃう時もあると、
うんうんうんうん、
でしかも6時間以上ですね、その状態が続く猛吹雪だというんで、日本のその吹雪とはやっぱりちょっと桁違いにすごいんだなと。
そうですよね、
でアマチュア無線のアンテナもたまに立ってるんですけども、壊れないようにローテーターやなんかはついてなくて日本に向けて固定をしてるらしいんですけども、
うんうんうんうん、
それでもやっぱり壊れちゃうらしいですね。
ねえ、じゃあぜひね、子どもたちと運用したいですからね。
はい、
うん、じゃあちょっとお忙しいですけど、ちょっとそういった合間を縫って、皆さんにお願い、
なんとかね、
うん、
頑張って直して電波が出るように5月5日に間に合うようになってくれるといいなっていうふうに思います ね。
そうですね。でもこう、ね、毎年毎年この観測隊の方々がね、日本に向けて電波出してくださってるから、はい、皆さんたくさんの方と更新ね、はい、もうしてくださってありがたいですよね、
う
ん、
そうですね、コンディションが良かったりすると、まあ、1年間で数千曲更新されるようなことっていうのもありますしね、
うん、
私も何度かこの J1RL の電波を聞いたことがありますけど、やっぱり皆さん呼ぶんですよ。
そうですね、
うん、昭和基地っていうのはやっぱりちょっとほら特別なものがあるじゃないですか。
ありますよね、うん、そうですよね
、ついつい呼んでしまうというね、今年もアクティブに出ていただけるといいなとは思ってるんですけども、
うん、じゃあぜひ5月5日のね、子どもの日に間に合うように、はい、でそれが終わって、ね、まあね、アンテナが直ったら今度一般の方たち向けにもね、お仕事の合間で、ね、電波を出してくださるんでしょうからね、はい、じゃあ、皆さんには頑張ってくださいっていうしかないですね
そうですね、この放送聞いてるかな、わかんないけど南極の皆さん、
あれ今ネットとかも、まあ、向こうの、ね、使えるんですよね、少し時間があれでしょうけどね、
衛星経由でインターネットがつながるらしいので、
うん、
速度はそんなに速くないらしいんですけども、日本の情報や何かは取れるみたいですね、発信もできますし、
ねね、もう昔とは運動の差でしょうね、今の南極きっといろんなこと良くなったんでしょうね。
そうでしょう ね、
たまに
電話がつながるって言います
ね、電話が、そうですね、テレビのコマーシャルで南極の基地が映るじゃないですか、何年か前かの映像が、
はいはい、
ね、なんかそれ見るとすごい厳しそうだなって感じですけど、
うん、あ、そうです ね、
はい、じゃあぜひ皆さん楽しみにね、していただきたいと思います、
はい、
さあ、あとじゃあもう一つぐらいいけますか。
はい、ですね、また上級アマチュア無線技師国家試験のお話になります。
先週もしましたけどね、うん、
はい、日本無線協会がですね、4月の6日と7日に、令和6年4月期の1山と2山の国家試験をやりました。
はい、
はい、この間の話題の続きになっちゃいますけども、
う
ん、最後の4月期の上級ハム国家試験ということになります。これのですね、試験が終わった2日後にその問題とそれから正解をホームページで公式発表をしました。
はい、
はい、これがやっぱり話題になりましてですね、かなりアクセスがあったんですけども、一山の問題がですねやっぱりすごいんですよ、難しいというか、
うん、
今までになかったパターンのものが出まして、
うん、
前回は、確かヘンテナが出ましてですね、
ヘンテナ、
はい、
アンテナじゃなくてヘンテナ
ヘンテナ、垂直型のね、なんていうのかな、炉の字というかコの字というか、自宅でよく50メガ帯あたりに電波を出される方がね、自宅しているユニークな、まあ、作りやすいアンテナなんですけども、そんなの知ったことないよっていう人も結構いたんじゃないかなと。で今回はですね、一山の試験にですね、ドーハ管とスミスチャートが出たんですよ。
は
はい、あの導波管っていうのはあのマイクロ波で同軸ケーブルの代わりに無線機とあのアンテナをつなぐ管ですね。これの中をあの電波が飛んでってあのアンテナから出るんですけども、
なんか本当問題変わりましたね。
そう今までこれは多分出てないと思います、
うんうん、
はい、
だと思います。
それからスミスチャートっていうのはあのアンテナの、特性インピーダンスを測るなんかあの丸の中のなんかいろいろグラフになってるようなものなんですけど、ごめんなさい、私もうまく説明ができなかった
、
はい、これはですねやっぱりあの今までの一山問題ではなかなか珍しいパターンじゃないかなと思います。でどうもですね、アマチュアでは今まで出たことがなくても、うん、プロの資格、あの、うんうんうん、一陸技とか二陸技とかですね、はいはいはいはい、こういったものでは何とかあの似たような問題が出てるらしいですね、
うんうんうん、
ですのであのこれから一山を目指される方はあのやっぱりプロの資格の問題にもちょっと目を通しておかないといけないのかなと。
そうなんです、もう過去問だけじゃ受からない時代なんですよ。もう
過去問じゃダメですね。
ダメですね。もう本当にもう細かいところまでいろんな知識を頭に入れておかないとって感じですよね。
そうですね、
うん、
あのでも逆に言えばすごく、まあ、現実に即した問題っていうのかな、うんうん、アマチュア無線の運用にあの一生懸命やってる方なら、あ、導波管使ってるよとか、うんうん、それとアンテナ測定の時にやってるよみたいな方がいらっしゃるかもしれませんし、
そうですね、
あの、うん、やっぱりアマチュア無線の経験が生きてくる問題でもあるのかなっていうふうに思いますけど、難しいです、
ね、じゃあね、あの 受けなかった方はそういった問題も答えも出てるということですから、じゃあちょっとチャレンジしてみようなんて言ってこう開く方もきっと多いんでしょうね、ページをね、
う
ん、
そうですね、あのハムライフ .jp でもあのこれがその一山の問題です、これが一山の答えですっていうのを全部カテゴリーを分けてリンクを貼ってあの公開してますので、
うんうん、
あのまずは一山の問題というところをクリックして問題見て、で悩んだ後に今度一山の答えっていうのを見ていただくと、
ね、うん、で自分で答え合わせしてみるとかね、うん、
はい、
じゃあぜひ皆さんちょっと、ね、あのまだ受けないけど受けたけどもう一回やってみようとかね、一級持ってるけどやってみようとかね、
自分のね、そのなんていうのかな、知識をどこまで、うんうん、あの分かるかみたいなことで ね試してみるのもいいでしょうし、
いいかもしれないですね、はい、じゃあそんなことで皆さんがねこちらご覧になってるっていうことですね、はい、
はい、
羽田さん今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
じゃあまた来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、盛りだくさんでお送りしてきました。さあそれじゃあ週末のイベント情報です、4月18日は世界アマチュア無線の日ということになってます。そして4月20日土曜日、こちらオール東北コンテストが、20日土曜日21時から4月21日の14時59分3時前までのね運用ということです。そして21日日曜日はですね、北海道の三深白樺樹液春祭りの公開運用をやるということです。10時から1時ぐらいまでの間かな、これは三深町ニュープフォームイントファームイントイントントというちょっと難しいんですけど、結構地図で調べたらね結構雪深いところのね、春祭りと言いながらもなんか雪があったようなイベントでした。そういったところでね交換運用もやるということなんで、ちょっとワッチしてみてください。じゃあ本当にね、暖かくなってきましたから、こうやって移動運用とかね、そういった交換運用もこれからねイベント、そしてコンテストもね、目白押しになってきますから、皆さんちょっとお天気いい日にねアンテナメンテナンスしてやってみてください。さあ、ビームアンテナ、この番組では皆様からのご意見ご感想などもねお待ちしております。ぜひ FM パルルン宛てにね、メール、そして X のダイレクトメッセージの方で送っていただければと思います。それじゃあ今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。